ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は愛媛選択理論研究会西条同好会のメンバーで、西条市内の小学校で講師をなさっている白川真由美さんにお話を伺います。選択理論を学んで長いんですか？どれくらいですか？
いえ、ちょうど1年近くになるんですが、子どもが学校の方でもらったチラシを持ってきまして、この選択理論に参加したいから連れて行ってくれと、申し込んでくれと、親の名前を書く欄があったので、それに書いたんです。そしたら、あ、お母様と2人で出られるんですねみたいな返信がありまして、はいはいはい、行かないといけないのっていうことになって、
じゃあ初めて何の事前の情報もなく聞いた選択理論、いかがでしたか？
感動しました。ものの考え方ってこういうふうにするとうまく転がっていくんだなっていうような、そういうちょっとワクワクするような内容で、でその時一緒に、まあ、連れて行けと催促した娘は小学5年生だったんですが、難しいところもあったけれども、それで少し考え方を変えてみようかなみたいなこともポソッと言っていたので、やっぱりちょっと希望のある考え方かなって思いました。
はい、じゃあ親子で受講してこの1年の間に実践したこと、ちょっと心がけたこと、でそれによって変化したことなどあれば教えてください。
はい、娘のことから話しますと、まず5年生、その当時が5年生だったので、何のために勉強しなければいけないのかっていうことが彼女なりに明確になって、毎日頑張ってるっていうよりかは、なんかポイントを絞って学習に向かえるようになったって感じなので、親から見るとイライラすることたくさんあるんですけど、もしかしたらこのまま放っておいても育つかもしれないというような感じになってきました。
白川さんご自身が母親として心がけて、お嬢さんとの関係の中で気をつけたことってありますか？
気持ちを表現するようにっていうことを娘には前から、選択理論を学ぶ前から伝えていたんですが、それを、まあ、自分からすごくストレートに返ってくるようになって、お母さんがここでこういうこと言うから私はやる気がなくなるんよっていう、そのものズバリを言うんですね。いや、分かった分かった、約束するから、それは言わないからこれだけはしてねという、こちらからお願い、交渉ができるようになったんですよ。
選択論で言うところの、いい人間関係を築くために、何かその2人の間に違いがある時には交渉して解決すると
、いつもストレートに行くとは限らないんだけれども、とりあえず伝える、こうしてほしいんだけどな、今は無理かなみたいな感じで言ったら、1日2日後にその返事が来たりするわけですよね。
じゃあかつての白川さんだったら、選択理論を知る前の白川さんは、おそらく人間関係を壊す方の習慣で、ガミガミ、ああしなさいこうしなさい、みたいになってたわけですか？
もちろん今でも言うんですけど、行った後に私すぐっていう気持ちだからっていう風に
親子で学んでるっていいですね。子供さんとの関係以外にも、例えばその小学校で講師をなさっていて、選択理論の学びが生かされることなんていうのも終わりじゃないかと思うんですが、
今現在勤めていて、それをひしひしと感じています。今までも講師としていろんな学校で勤務していたんですが、私自身がつまずくところがいつも一緒で、2、3日の入院とか、どっか急にお腹が痛くなってとか、そういう原因不明の病気になりがちだったのが一切なくって、心穏やかに勤務ができるので、なんでなのかなって思ってた時に、あ、交渉を使っているんだっていうことに気づいたんですよ。で、今までだと全てを我慢してたんですよ。こうなって ったらいいけれども、これを言ったらあの人が困るかな、私が言うことで誰かが大変な思いをするかなって勝手にストーリーを作り上げてしまってて、じゃあやっぱり自分一人が我慢すればいいとか勝手に本当に決めてたんですよ。
マイナスのイメージを持って、
はい、
で自分に負荷をかけてた、
はいはい、うんうん、そうするとめちゃめちゃ仕事時間かかるんですよ。もちろん定時で帰れないし、ね、余計な気遣いをし、家に帰ってからもそのことがぐるぐるぐるぐる頭に焼き付いてなかなか離れられないという、もう負のスパイラル。
そうですね、
はい、
でストレスが溜まって体調を崩しちゃうっていう。
ところが、学んでからはとりあえず行ってみようからスタートして、
自分がこうしてほしいとか、うん、はいはいはい、お願いを言えるようになった、
はい、でちょっと苦手だなとか、上司だとちょっと怖いなとか、うん、そういうのを全くフラットにしたというか、なくして、とりあえずすいません、こここうしたいんですけど、こうやることはできませんかねって言ったら結構 OK だったりするんですよ。
はいはい、
え、うん、本当にいいんですかとかいう話で、でもう腹をくくって喋り始めたら、そのことがきっかけで自分が困ってる時に勝手に様子で判断して声をかけてくださることが増えたんですよ。で自分が当たり前のようにやってたことで褒められることも出たりとか、え、これって褒められる行動みたいな感じで、すごい自分自身に自信がついてきたっていうのがありますね。
これってよく上司と部下の関係であるんですけど、うんうん、相談を持ちかける部下は可愛がられたりするんですよね。
あ、そうなんですか。
だからそうなんですよ、上司にとっても、うん、何考えてるかわからない部下よりも、うん、相談してくれたら頼られてると思って嬉しいし、うん、でやっぱそれがコミュニケーションなので、うん、それによって距離が縮んだり近づいたりするんですよね。いいスキルを身につけられましたね。
もともと多分職場環境がいいところでそういうきっかけをもらえたっていうのが自分にとってはラッキーだったかなって思うんですけど、
これからも実践していってください。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は愛媛選択理論研究会西条同好会の白川真由美さんにお話を伺いました。